記事にできない金融裏話、
人物のようにですね、うんうんうん、調達できるっていう時代はもう昭和で終わってて、
いやそうなんですよ、メディアもそればっかり取り上げてるんだけど、はい、うまくいくんじゃないかとか、いや
橋本拓則が語ります。
皆さんこんにちは、共同通信社編集員の橋本拓則です。
アシスタントの浜田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回はビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルな方をゲストにお招きしまして、改革の裏側など橋本さんが徹底インタビューしてくださる橋本の徹底取材を30分お届けします。前回に続いて、岡崎正信さんと木下仁さん、この後ご登場しますけれどもね。
そうですね、はいはい、もう前回もですね、聞いていただいた通りだと思うんですけれども、お客さんを、そのテナントですね、これを先付けして、でちゃんとこの普遍的集客装置っていうのをですね、これを街の中にこれどうかこれこしらえてって、でテナントさんにまあちゃんとついていただいて、で金融機関とも交渉しながら、施工のノウハウとかでこれ駆使しながらですね、あとオペレーションのところもうまくやりながら、必ずこれ収益を出していくっていうの、まあ成功ではないとおっしゃってましたけれども、非常にこのあたりですね、面白いところなんで、今日もですねちょっと深掘りしてお聞きしていきたいと思います。はい、
この後オガール代表の岡崎正信さん、そして一般社団法人エリアイノベーションアライアンス代表理事の木下仁さん、ご登場します。それでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。橋本の徹底取材。
今回のゲストは前回第17話に続きまして、オガール代表の岡崎正信さん、一般社団法人エリアイノベーションアライアンス代表理事の木下仁さんです。お二方よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
今回もですね、ちょっとまだ聞き、残しているところちょっとぜひぜひお伺いしたいんですが岡崎さん、テナントなんですけど、はい、私もちょっと行かせていただいて驚いたんですが、病院が結構あるんですよね、
はい、
この辺りなんか病院があるってことに意味っていうか、アミューズメント施設では全くないっていうことじゃないですか。病院があるっていうのはどういう思いでテナントさんを。
そうですね、まずほら普遍的集客装置としての一つが図書館だったんですけれども、うん、はいはい、図書館ってまあすごい人気のある、うん、公共施設だと思うんですが、うん、じゃあ町民各世代まんべんなく行くかって言ったら多分行かないと思うんですよね。
まあ、そうですね、
多分家族でいたら、うんうん、子供は行きたいけどもおじいちゃんおばあちゃんは別に行きたいとも思ってないかもしれないし、うん、はい、なので図書館に行ったついでにあったらいいなコンテンツっていうのをちょっと考えてリーシングはするんですよ、はい、なので40社の方が手を挙げてくれたんですけど最初、
はい、
そこから選定していく上で、うんうん、まあ家賃がいいとか悪いとかっていうのもあったんですが、やっぱりその相性のいいところを考えると、まず紫波町に必要なコンテンツから、まあ、選定していった結果、まあ病院が最終的には3つ入ってますからね。
結局コロナでも病院かざるを得ないですからね。
そうですよ、そうですよ、うん、そうなんですよ。だからコロナの間なんか本当に病院は長蛇の列でしたね。
だから完全クローズで、いや普通ちょっと私もパッと思ったのは、はい、コロナなんか全面シャットダウンになっちゃって、はい、いやオガルダってリストラしたんじゃないのかなとか思ったんですけど、はい、リストラとかもしなかった。
いやリストラもないし、うん、テナントさんで出て行ったところは一つもないです。あ、そう。でしかも家賃を下げてくれって、まあ、ちょっと厳しいなっていう人はいたんですけど、うん、じゃあ面と向かって下げてくれって言ってきたテナントさんもゼロでしたね。
あともう一個ですね、産直マルシェっていうのがあるんですよ、
はい、
いやこれは地元産の、まあ、取れた野菜だとかそういうものを、まあ、 陳列してる、まあ、よくあるかなと思うんですけど、
あの道の駅とか村の駅とか地方にありますよね。
それとねちょっとまた違うんですよ。そのあたりちょっと岡崎さん、どういうふうに産直マルシェっていうのは作ってこれオペレーションしてるのか、は
い、まず産直を作らなきゃいけないとか作ろうと思った理由が、うん、うちの町紫波町は食料自給率 170% なんですよ、
はい、
国レベルとオーストラリアと同じくらい、あの食にはもういわゆる供給拠点になってるんですけど、うん、まあ、それを表現する、まあ、つまり農業が元気がないとうちの町元気じゃないよねっていう話 で、うん、でじゃ元気するためには営農、うん、営む農業、
はい、
営農に対して我々できること何かって考えた時に、うん、ちょっとファーマーズマーケットを考えようと思って、うん、でこれ裏話がちょっとあって、で農協さんに相談しに行ったんですよ、で農協さんに相談しに行ったらすごいもう厳かな理事会に諮っていただきまして
はいはい、はい、
で私もそこに呼ばれてあのプレゼンをさせてもらったんですけど、はい、まあ、見事にお断りをされたんですよ。
あ、なるほど。
でその後あの農協さんがじゃあうちの会社で自社でやりますってなったんですが、その後農協さんが、まあ、来てくれて、いわゆる生産者さんの、うん、その売上の振り込みが月に2回あるんですけれども、はい、それはあの農協の通帳を持ってるのであれば持ちであればもう振込手数料は農協が営農という目的であの負担させていただきますっていう、まあ、だから農協ともちゃんとコミットしてやってるんですが、はい、つまり町は農家さんが元気になきゃいけない、
うん、
じゃあ農家さんが元気になるのって言ったらやっぱ、物を売れることなんですよ ね、
そうですね、はい、
で産直というのは普通の小売業とちょっと違った業態で、うん、はい、我々運営者はですね、うん、物を持ってきてくれる人もお客さんだし、買ってくれる人もお客さんなわけですよ、
うん、あ、はい、
そうですね、手数料商売なんです。
あ、はいはいはい、
プラットフォーム、プラットフォームビジネスですということは両方に対してきちっとあの儲かるというような、うん、あの仕組みを作らなきゃいけないんですけども、うん、はい、でその時にじゃあ売れる産直をまず作らなければダメだと、うん、だったらほとんどの産直がですね、まあ、農水省さんの補助金とかいろいろな貢献で、まあ、商売にちょっと足かせがあるんですよ、
はい、
地元の産品比率を高めなきゃいけないっていう。
あ、なるほど。
うちの町、
はい、
食料自給率 170% といえども、うん、冬場になればですね、うん、取れるものって限られてくるんです
。限られますよね、
まあ、例えばね、産直行って大根とジャガイモしかない産直に毎日買いに来ないでしょ。
いや、それ今日の晩ご飯できない成立しないですよね。
まあ、雪国はね、はい、難しいです。
そうだから肉屋さんも入れるし魚屋さんも入れる、
うん、
ってなると、うん、やっぱ農水省さんの補助金とかに合致しなくなってくるわけですよ。
あ、
だからもうじゃあそもそもね、補助金をいただくことが目的ではないので、うんうん、もうちゃんと売れる産直を作って町を元気にしなきゃいけないわけだから、ね、じゃあ足りないもの、その時取れないものは市場に行ってちゃんと毎朝仕入れてこようというスタイルにしたんです、
う
ん、
あ、足りないものは保管しようと。そう、他からでも。
そうです。
それによって今日の鍋とか晩ご飯の、
はいはい、
その生活者の今日のそれがそれでちゃんと整うと。
整うと。なので我々の産直はですね、いわゆる日常使い産直っていうカテゴリーになります、
うん、
で土日になるとやっぱり半径30キロ以内にお住まいの方、うん、はい、まあ、準観光産直みたいな感じになるんですけども、うん、まあ、けど平日の売り上げがちゃんと立ってないと、あの農業者の方も持ってこれないし。
そうですね、
うん、なので、まあ、そういった仕組みは作りましたね。
なるほど
ですね。だいたいダメな産直行くと、
はいはい、
あの乾燥したものとか、うん、ね、冷凍食品ばっかりになっちゃってる道の駅もザラにあるんですよ。予算が入ってても、
あ、
やっぱり結構シワマルシェは常に通年いろいろあって、うん、でさっきのやっぱり魚屋さんと肉屋さんからちゃんとテナント料を取られてるんで、うん、
はい、
全体経営も要は、うん、さっきのプラットフォームビジネスって売れればすげえ儲かるんですけど、うん、
はいはい、
ダメな時って手数料ビジネスなんで全然ダメになっちゃうわけですよね。
はいはい、
その経営をしっかりあの全体設計で賃料で入ってくるものと、うん、プラットフォームビジネスと手数料ビジネスを組み合わされて、うん、マルシェの経営を充実されてるわけですよね。
ベストミックス考えなきゃいけないです
ね。ベストミックスはね、そうで、これができてるんで、あの通年でいろんな人が買いに来れるし、うん、あ、やっぱ魚とか肉ってでかいわけですよ、タンパク質ってやっぱり、うん、
はいはい、
だから年末のだってあの魚屋すごいですよね。
大晦日の魚屋さんがあの仕出しの寿司出すんですけど、うん、百万です1日で。
もう笑いがね、でも笑いが止まらないぐらい儲かるテナントを入れるのが町づくりすごい重要なんですよ。
そこ腕ですね。
そう
ね、
そう
重要ですね。
そう、そうしないと、あ、もっとあそこに店出したいとかならないじゃないですか。やる人やる人失敗してたら誰もやりたがらないんですよ。やっぱりね、成功者が出てくるプロジェクトが町の未来をやっぱ作るんですよね。
なるほど。補助金とかもらうと、補助金をもらうためになんか設計を変えたり、うん、あれビジネスの思考を変え、あの客筋を変えちゃったりして、なんか身も蓋もないような状況になるみたいなのが、はい、例えばなんか青森のアウガだとか、 岡山県の津山市のなんかあるねっていうのがよくあるんですけど、この辺その木下さん見てて、やっぱりなんか補助金もらうためにもうそもそも儲からない方向に行っちゃうみたいな。
だからまあ最初からまあ補助金をもらわないとできない施設なんですよね。だからもらうのが最初から建物の収支計画に入ってるわけですよ。
はい、
だからなかったらまあそもそも建たないと。
はい、
でももらうためにはこれをやってくださいって当然出てくるわけですよね。それに従ってるうちにお客さんを例えばテナントさんとかを見るとかじゃなくて、例えばお金貸してくる銀行を見るんじゃなくて、予算を出してくれる役所を見るわけですね。
いわゆるその経済感覚を持ってる人が誰かオペレーションしてるかっていうと誰もいなくて、っていうかもう無責任で、
いや
責任者もいない。
いやだからそうか、それは公共が主体にある程度なっていったりするわけですね。その予算をいっぱい出すので、うん、そうすると計画する人、開発する人、運営する人を全部分けちゃうんですよ。
はあ、
で全部都度都度入札なんです。だから計画をする業者さん入札、
はい、
そしたら東京なんかコンサルが取りました、開発するところ入札、うん、まあなんかね、建設会社さんが取りました、うん、運営するのも誰かやんなきゃいけないって言った時に、大体ですね、計画開発は役所とかそのやるプロジェクトをやるですね、はい、組合とか金を払う話なので、うん、みんな来るわけですね、
うん、
くれくれくれくれって言って、はい、でやるわけですよ。でも完成した時にはみんないなくなるんですねでこれどうすんだって言った時に、はい、例えば役場が昔だと直営でやってたんですけど、うん、最近だと指定管理って言って、まあ、外注をしようとって言うけど、誰も受けたがらないんです。当たり前ですけど、もう赤字になる決定なんで。そうすると、最初は役所の計算では年間で例えば5000万円の委託料で業者がどっか引き受けてくれるだろうって入札しても、最近は入札不調って言って誰も手を挙げないんです。でそうするともう渦中の、立った瞬間渦中の国なんですよ。なので第三セクター作るんです。第三セクターが悪いわけじゃないですよ、つまり誰もやらないからっていう理屈で作っちゃうんです。でそうすると誰もね、例えばその赤字決定でもう火の車が分かっているところの社長誰もやりたくないわけですよ、
はい、
そうすると市出身の元経済部長とかがそこにいてですね、商売なんかやったこともない人がそれを やるんで、渦中の国がさらにですね、もう燃料投下でもうボワーってなって、ボワーってもうすごいファイヤーダンスみたいな状態になってですね、まあ、このまま年間で何億とかにはうわーっと使って、気づいてみたら200億円使ってたみたいなのが青森です。
いや、
そういうところ未だに多いんですか？
いや、まだまだありますよ。まだまだあって、そうだからもうすごいいろんな通報が私の方には来ますけどこんなものが起きてる。この間もそれ建物だけじゃないんですよ。例えば最近観光、はい、インバウンド政策もたくさんあって、はいはい、まあ、ついこの間ね、まあ、実名が返そうだから言いません、とある、北関東の県がですね、富裕層観光やろうと、
はい、
で国の予算を取ってですね、はい、やったと。で400万円の富裕層観光だって言って、うん、なぜか富裕層にですねパッケージツアー売り込むってよくわかんないことやってですねそしたら一件も来なかったで、しかもこれやってるのは結局予算取るために申請をやってました、で採択されました、今度は業者を決めるのやってましたってやってたら、もともと国の申請書ですね、まあもういいや行っちゃおう、栃木なんですね。で日光に行くっていうプランで、日光のいわゆる紅葉の季節、
はい、
いいじゃないですか、
はい、
その紅葉の季節に、間に合わなくなっちゃったんです。紅葉を富裕層向けにヘリコプターで上から見たりとかしてやりましょうってやってたのに、募集開始がもう紅葉が始まっちゃったぐらい。そしたらね、間に合いませんよね、そんな紅葉なんてずっとないから、っていうことで、めちゃくちゃなまま、もうダメだって400万をなんか290万値下げしてですね、もうバーゲンセールみたいなことやったら余計そんな富裕層来ないですよね、当たり前ですよ。なんでその安売りのも買わなきゃいけないのって話になって終わっちゃったっていうのがあって、だからこれも同じなんですよ。結局予算ありき、要はそんなだって富裕層観光民間の事業者とかでやればいい話なの、うん、もうやってる人いっぱいいるわけですよ、うん、当然ながら日光、うん、行こうとか東照宮行きたい人たちいるので、うん、でいちいちいろは坂をねくねくねくねくねやっていくのは修学旅行生はいいけど、そんなもう金持ち行きたくないからヘリコプターでビューンって行くわけですよ、うん、やってるんです。それわざわざ予算をありきで自分たちでやってアンケート調査をやってとかってね、まあどれもいいようなことを中に入れ込んで、はい、1500万円の国費がシュンって消えたって
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。
でもオガールとかってやっぱり驚くべきことに、はい、その周辺の地価が上がってるんですよ。これってもう最初からそれを狙ってやってたんですか？
そうそうそうそう、我々の通信部は 地価が上がるか上がらないか、
これも最初の段階
から、最初の段階から、
もう一番最初の公民的供給計画とかそういうところでもやっぱ住みたい働きたいとかね、そういう人が触れたら地価が上がる、だから地価がもう基本ベンチマーク、でこれアメリカでね当たり前、
当たり前当たり前、
実際住宅施設も増えてきてる、
増えてます、
どれぐらい増えてる、
よあのね、オガールが始まってから周辺で600世帯600区画の開発申請が来てる、
オガールができる前から立ち始めました、ね、
そう、でオガールっていう名前付けさせてくれって住宅メーカーが来たからもうそれをずっと断るのもあれだからもう全部商標登録したんですよ、
はいはい、ああ、そこまで、
はい、でこの4月じゃないですか4月にあの最寄りというかちょ2番目に近い小学校が8クラス足りないそうです、う
ん、人
口の理由
で
子供が増えて
先生も足りないって
、先生も足りない、子供が増えてだから教室が足りない、
もうファミリー向けの結構いい住宅が周りに立ってるから、そうそう、まあ、そういうステージにしたんでしょうね、
私も見てら結構いい住宅はね、はい、なんてもう 8% とか上がってんでしたっけ、
あの図書館ができたのが2012年、はい、で2013年から11年連続でトータル 33% 上がってます、
ですね、そのオガールってもともと紫波町の方言、
そうですね、紫波町というかね、北日本の方言で、オガールっていうね、あの北海道の方も
成長するっていうか、
そう
まさに成長し続けてるっていう、
まあ今のところね、ただこれがねいつまで続くかもわからないし、だからオガールのコンテンツっていうのはどんどん変化させていかなきゃいけないんです、
観光地じゃないんですよ ね地域コミュニティなんですよね、
で自分がやってる自社でやってることもあるんですけど、やっぱどうでしょうね、勝率で言うと 50% じゃないですか、 5割、
そうなのか、
そうだからもう やめるものはやめるって決めるし、うん、やめないと次のものでできないから、うん、だからそれもうそれは失敗をねちゃんと受け入れて、うん、っていうのを繰り返してます、
なるほどです
ね、だからいわゆる会社がねぶっ倒れない程度に、うん、でやっぱ辞めるっていうのは癖ついてます
ね、うん、見切ってってことですね、なるほどですね、
まあ、軌道修正できる余裕のある状態でやってるっていうのがやっぱすごい重要ですよ ね、 すね、やっぱり計画通りいく事業なんて絶対ない、うん、
ない
で10年間とかあったらやっぱり、うん、10年前は良かったけど、うん、今はダメなんで、そうなんです、ざらに世の中にいっぱい商売あるわけなんで、うん、その中身は入れ替えていくのは当たり前なんですよね、うん、だから、まあ、逆に行政先の開発事業とかになると、うん、計画通りいくからこそダメなんですよね、はい、やっぱさっきの3階を2階にしたみたいな話が一切なくて、やっててもうダメだって分かってんのに無理やり進めていっちゃって、もうこんなの答弁しちゃったから変えられないとかなんとかね、市長が選挙が近いからね、このまま行かなきゃダメだとかってやって、もうなんかテープカットして歯とかファーって飛び立った瞬間に絶対潰れると思う、担当者がみんな思ってたんだ、そのことで後からみんな言うんですよ、
なるほどですね、
もうそういうものがザラに、でも民間はまあやっぱりさっきの金融機関の話じゃないですけど、うん、それには貸せないわけですよ、うんうんうんね、補助は出せるけど、うんね、役所は別に返してくれっていうお金じゃないから渡しちゃうけど、はいまあ、銀行はさすがにそういかないから、はいまあ、金融機関の、まあ、審査っていうものもやっぱり適切ですよねって岡崎さんといつも話はしてるんですよね、
木下さんと岡崎さんが参画されて一緒にやられている都市系プロフェッショナルスクールっていう話もですね、はい、あるんですけど、はいまあ、ここでこの街づくりの人材をですね育成していこうってことでやられてるんですけど、やっぱこの番組やっぱ金融機関の方も聞いてると思うんですけど、圧倒的に金融機関の姿がないような私気がするんですけど、そのあたりいかがですか、金融機関
少ないですね、
やっぱ街づくりってことに関してなんか金融機関って全くなんか関与してこないっていうか、自分たちと関係ないみたいなスタンスを取ってるのかなってちょっと思ったりもしてるんですけど、でもそんなことで地域の未来って本当果たしてあるのかなって思うんですけど、なんか金融機関の人たちができることって可能性ってなんかあるんですかね、もっともっと勉強すれば、
例えば僕が付き合っているね、うん、地銀さんには新しい支店長、はい、次長が来たらですね、うんまあまあ、毎月定例会をやってるんですよ、まあ、借入額が結構大きいの で、はい、で毎月定例会やっていわゆる業務報告と、あとこれからちょっと資金の用立てどうのこうのっていう話とか相談もするし、うん、意見交換っていうことでこれ銀行側からやってくれって言われたわけよ、
はい、
だけど意見交換っていうんだけど全然意見言ってこないんですよ
交換しない、
そう交換しないので、いつも僕ばっかりなんか情報提供してるから、ある時ずっと黙ってた10分くらいこいつらいつまで黙ってんのかなと思ったらね、10分間ずっと黙ってるんですよいよいよ
すごいですね、もうマイケル・ジャクソンみたいなスタートしたのに全然動かない、
全然動かない、でそれで、いや君たちさいい加減なんか喋ったらって、 なんかあるでしょってそんな1ヶ月間もさ久しぶりに1ヶ月ぶりに会うんだからさ、あのバカ話だってさ面白い話だってあるじゃんってって言ったらさ、すいませんすいませんってで言うから分かったと、じゃあこれからオガールがやるイベントでボランティアで参加しろって、うんうん、あのオガールフェスとかやるってやって、うんうん、ビアフェスとかやるじゃないですか、うんうん、今来ますもん。
あ、そうなんですか。
銀行の若い人たちが来て、もう T シャツ着て、
あ、やってるんですか。
あ、飲むだけじゃなくて T シャツ着て、あのビールサーバーでビール入れたりとか、
売ってみろ
と、そうそう売ってみろと、な、うん、り合い分かるからそれでって、俺らがどんな風に、ね、あの活動してるか分かるからって言って、そしたら来たら、いやこんなことを言ってくれるお客さん今までなかったんでめっちゃ楽しいですって。
いやそうだと思うんですよ。結局ね、銀行の人って分かんないんですよ。
そう、ありがとうって言われたことないんだって。
分かんないね。そう分かんないから、分かんないからね、コンサル丸投げとかみたいな感じが結構あるんですよ、うんうん、だからこれ自治体、多分行政も一緒でコンサル丸投げみたいな、うん、これ木下さん、これどうしてこれコンサル丸投げってなっちゃってるのか、それが何を一体もたらしてるのか、このあたりどうご覧になりますか。
やっぱり圧倒的に人材投資が少ないですね、うん、金融機関は。
あ、
要は例えば今オガールでね、うん、手伝いに行くとか、うん、こういうのも、うん、十分勤務の一環だと思うんですよね、
う
ん、だって融資先の経済状況はどうかって、
う
ん、来てその人に話させるよりも、うん、行く方が実態わかるじゃないですか、うんうんね、もしかしたら嘘言ってるかもしれないし、
給料払って行かせるべきですよね。
そう、うん、それで行かせて行くとか、あとは例えばオガールのね、やってる事業が分かれば、他の自分たちの融資している先の取引先もそうだし、うん、取引している自治体がこれからじゃあ役場を建て替えようとか、うん、いろんな山ほどあるわけですよ、うん、その時に、あ、この方式なら自分たちがもっと融資できるとか、うん、そういうチャンスでいっぱいあるわけですよね、はい、そういう視点で派遣してくる人っていうのは、まずいない、う
ん、やっぱり銀行さんってさ、ちょっとご年配というか、もうそろそろっていう人は出向でよく行くじゃないですか、うんうん、
はい、
ね、若い人がさ、うちの会社来たらめっちゃ楽しいと思いますよ。
だからなんかその
逆なんだよね、
自分たちが分からないことを、なんていうか、普通分かろうとするってことが私は大事だと思うんですけど、うんうん、はい、分からないことをなんかコンサルに丸投げしちゃってるみたいな感じはありますよね。
だからまあ面倒くさいとか、あとは現業が忙しいからとかいろいろ言うんですけど、うんうん、
言い訳ですよね。
そう、だけど自分たちで分からないものを僕は外注しちゃいけないっていつも言うわけですよ、うん、だって納品されたものが外注したものかどうかすら検品できないわけです。
品質を保てないですね。
品質保てない、うん、だからまあ製造業の会社とかは必ずね、関連会社とかをしっかり持って関連部品を製造しながら系列企業とかを使うわけですよね、うん、はい、それはなぜか検品できるように技術が自分たちのところがちゃんと保持されるようにっていうのに、うん、金融機関は一番肝の事業を作るところとか事業のために必要な投資の勘どころっていうのを行員に全く投資しないですね、うん、でそれをコンサルに投げたってコンサルもやったことないわけですよ。でコンサルは金くれるからやってるだけで、ね、そのビジネスをやってるわけじゃないわけですから意味がないわけです。
結局コンサルの提案がダメだったとか、そういうなんか責任の転嫁を、ただこれ自治体もそうですけど、なんか連鎖してるだけなのかなっていう。い
や、まあそれはありますよね。だからもともとやっぱ銀行っていうのは地域産業人がみんな一緒になって作ったのが地銀のそもそもルーツじゃないですか、うん、あらゆる信金もみんなそうですけど、はい、うん、それがいつの間にか全員ね、総サラリーマンなんか精神になっちゃってですね、うん、自分の給料さえあればいいみたいな話になってるとやっぱダメと。でそれはまだ若いうちはまだね、せっかく金融機関に勤めたんだから頑張ろうと思ってるうちに、どんどんいろんな企業とかにどんどん行かせたりとかしたらチャンスはあるし、今地方なんかはやっぱりすごい修行した若いシェフがですね、やっぱ海洋企業、地方で店入りたい、うん、ディスティネーションレストランってね、それだけを目的にお客さんが来るぐらい遠方からあってもですね、金融機関にプレゼンしてもですね、地元の金融機関の職員がそんなレストランに行ったことがないから、ね、あなたみたいな30ね、頭ぐらいのね、なんかよくわからない横文字のこんな、ね、レストランで修行したからってね、地元で3万5万の何コース、な誰払うんですかみたいなこと言われるわけですよ。でだからこの間徳島でもですね、やりたいっていう人たち、若いすごい素晴らしいレストラン修行してる人だったから、徳島の仲間のね人たちで経営者、結構地元知られてる経営者の人たちで、3回ぐらいいわゆる食事会をやって、うん、でこう全部名刺をみんなで集めて、でこういう人たちがこれぐらいの金額で金払ってみんな来てくれて、ワインもあげてくれてっていうのを全部リストにして金融機関持ってったら、え、ここの社長も来てんのみたいな、君すごいねみたいな話になって、ようやく話が進み始めるみたいなことが、でこれも行かせてないからです。要は、まあ、今の銀行員の給料ではいけないと思うんですよ、正直な話、その月々で。だけどそれは交際費とかで金融機関が出してあげないと
や本当そうだと思
う。融資先なんて分かんないじゃないですか。
これビジネスでもそういう飲食店でも何でもそうだと思うんですけど、体験してないものってやっぱなかなか理解ができないから、
絶対できない
。体験するってことに対してちゃんと会社の方もそこに対してやっぱりお金出すって、やっぱ私は大事なことじゃないかなと思うんですよね。
思いますね。だからそれが今なくなってますよね、
うんうん、ビジネスチャンスを逃してるってもったいないですね。その
めちゃくちゃもったいないです、うん、すごいチャンスがあるのにできてない。だからそれは別に銀行がどうこうって話じゃなくて、うん、もっと人材に投資したり、今の交際分ですね、だって金融業って情報業だから、いろんな人と交流しなければ、
う
ん、ビジネスチャンスないじゃないですか。
そうです。
そこをねぐーっと絞っちゃって、うん、銀行の支店内にねなんかバーッと閉じ込めてですね、業務をやっててもやっぱチャンスは、そこにね例えばこの岡田さんとかね、地元で融資してるところに来てもらって情報交換って言ってもね、自動化してる。
自動化してるから
それじゃもったいないよ。もったいないっすよね。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。
地域がこれからまあもうすでにあの人口減少、高齢化してて、で人手不足でっていうのがもう顕在化している中で、こっからじゃあこれどういうふうにこの地域の方をあの盛り立てていくかっていうところを考えた時に、これ供給制約時代ってことを考えた時に、どういうところがこれ問題になって、むしろこれがチャンスだとか、そのあたりお二方どのように感じますか。こういうことやっぱりやらなきゃダメだ。
これは、ね、結構最近小川さんの話をするのは、うん、よくねあの今工場誘致とか、もう一回ね、はい、今あまたあのお株が日本に回ってきてですね、なんか日本ちゃんまた物作りもチャンスだとか、うん、あとはインバウンドも来てるから空港をね拡張しようとか、うん、まあ、いろんな話出てくるんですけど、はい、やっぱりねそれやりたい人いますって話を考えなきゃいけないわけで、うん、そのためには昔は人が余ってて仕事がないから、うん、仕事がある地域にみんな行ったわけですよね、
はい、
でも今はなんとなく若い人たちも含めて仕事はあって、うん、給料は初任給から今上がってるわけですよ、
はい、
で若い人たちほど給料がどんどん賃上げされてってるっていう世の中で、うん、その都合よくですね、ただ工場を作りました、はい来てくださいって言っても、うん、そこにね住みたいとか生活したい街がなければ人は来ませんよねって話をいつもしてる、
う
ん、だから街づくりはねインフラですよね。
そうだから街づくりはね本当にね一丁目一番地だと思います。あの日本の言葉でやっぱりあの間違ってるというかちょっと意識がちょっと反対側に、やっぱ企業城下町っていう言葉なんですよ、
言われてましたね。
そう、つまり企業が来ればそこには城ができるみたいな、いやいや違う、逆、うん、もうね圧倒的に暮らしやすい町、素敵な町、住んでよかった町にいい人材は集まるから、それを追っかけて企業は来なきゃいけない、うんうん、
本当に定住する町って本当難しいんですよ、めちゃくちゃ。だけどそこに投資をせずに工場だけっつって、人を物のようにですね、うんうんうん、調達できるっていう時代はもう昭和で終わってて、
いやそうなんですよ。メディアもそればっかり取り上げてるんだけど、はい、うまくいくんじゃないかとか、いや私ちょっと違うんじゃないかなと思ってて、
だから今熊本ももうすごい大問題になってるのは、まず熊本って本当にあの戦前は陸軍の中心があったんでよかったんですけど、もう本当戦後もうなんていうのもう全部負け続けたみたいなところ で、
はい、
でようやく最近ねものづくりとか聞くようはずっとやってたんですけど、まあじゃあ今回 TSMC とか含めてああいうね日本連合みたいなので、まあ半導体がババッとね工場できますっていうんですが、じゃあ本当に台湾のそういうね幹部職員が住みたい町として選ばれるようにするためには、もう道路も足りない、今鉄道も足りない、住宅の供給も足りない、学校も足りない、これを全部トータルでやらないと持続可能には絶対ならないわけですよね。一瞬期待されたけどやっぱりないよねってなっちゃったら、やっぱそこで終わっちゃうわけですよ。だから今ねなんか第2第3工場をねコミットさせろみたいなことで地元経済界も言ってるんだけど、いやもうねそんなこと言う前にお前らやることあるだろうって話なんだ地元でペラペラのね、あのちょっとね土地が上がったからって土地ばっか買ったりとかね、ペラペラの家ね建て売りで売るよ儲かるよとかってね、そういうね拙速なことをやる限りはいい町にはならない、ね、ならないってことはいい人材集まらない、いい人材が集まらないってことはいい産業が定着しないって話になりますよねって。
本当その通りですよね、
はい、町づくりはなんかやれたらいいなみたいな話からやらないといけないっていう話になったと思います。
橋本の徹底取材。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう。
いやこれ今年ですね昭和99年なんですよ。で来年昭和100年になっちゃうんですけど、なんかまあメディアもですね相変わらずそういうこの企業城下町万歳みたいなことを昭和99年のようなメディアをやっててですね、これは町づくりのこの行政も考えてた行政も多分 昭和99年の町づくりで考えてたんじゃないのかなと。私たちはやっぱり町に住み続けるってどういうことなんだと、そのリアル感をですね、もっとやっぱりこれ町づくり考える上で真剣にこれ捉えていかないと、ちょっとえらい間違いを起こすんじゃないのかなと、そういうふうに感じました。
今回のゲストは前回に続きまして、オガール代表の岡崎正信さん、一般社団法人エリアイノベーションアライアンス代表理事の木下仁さんでした。お二方ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は
共同通信社編集委員の橋本拓典と
浜田節子でした。次回は4月10日水曜日に配信予定です。
次回も手置きの裏話用意いたします。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。